ヨハネの黙示録3章の14節から22節まで。ラオデキアにある教会の天使にこう書き送れ。アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい。熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは私は金持ちだ。満ち足りている。何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。そこであなたに勧める。裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ。悔い改めよ。見よ。私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。勝利を得る者を、私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て、私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、耳ある者は、霊が諸教会に告げることを聞くがよい。ヨハネの黙示録の三章、七つの教会が出てまいります。ヨハネの黙示録を読んでまいりますと、私たちはまず恐れを覚えるようなことが次々と出てまいります。黙示という特別な表現の仕方で、いろいろなイメージがですね、目の前にこう繰り広げられて、それらが一体何を表しているのか明瞭に分かるところもありますけれども、明瞭に分からない事柄もたくさんある。でもその中で私たちは恐れを覚えるようなイメージが次々と出てまいります。しかしこの黙示録をずっと読んでまいりますと、しばしば教会でもこの最初の部分と最後の部分は説教されることが多いと思いますけれども、最後には新しい天と新しい地を見たというふうに、最終的な神様が与えてくださる、また実現してくださる希望を持ってこの黙示録は終わります。これらはですね、この黙示録全体の中で私たちがこの教会の姿を受け取らなければなりません。七つの教会に書き送られたこの黙示録は手紙でもあります。わからなくてもどうぞ皆さんこの黙示録を読んでみてください。黙示録はですね、理解することを目指して与えられたものではありません。序文のところを見ますと、一章の一節から三節にこうあります。イエス・キリストの黙示、この黙示はすぐにも起こるはずのことを、神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証し、 すなわち自分の見たすべてのことを証しした。この預言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。この預言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。こういう書であります。私も今回の説教を準備するにあたって読み通しましたが、30分あれば、速読ならば読めます。ゆっくり読んだとしてもこだわらないで読めば1時間もあれば読み通せると思います。改めて、この手紙が、7つの教会に書き送られましたが、その7つの教会はいろいろな教会です。いろいろな教会。7というのは聖書の中では完全数でありますけれども、まあ、いよいよの教会がこの7つの教会のありさまを見ると、どこかしら思い当たる節があるような7つの教会です。私たちも自分の信仰生活を振り返ってですね、この7つの教会を見ると、どこかしら自分自身の姿をそこに見出すような7つの教会です。だからこの7つの教会にこの手紙が、この黙示が書き送られましたけれども、これは7つの教会それぞれの仕方で受け止められたということです。7つの教会それぞれの仕方でこれを受け止めたということです。改めてこの最初の7つの教会への勧めは、これから書く言葉らを正しく受け止めるように、その道筋を示すように、そのような勧めが含まれています。正しく受け止めるように、それぞれの教会の事情が違いますから、同じことを書き送られてもですね、それをどう受け止めるか。とても特徴的なのは、今日読みました3章の14節のラオディキアの教会、これは豊かな教会です。豊かな教会。またラオディキアという土地もとても豊かな町だったそうです。富のやり取りがとても盛んになされる豊かな場所です。だから教会もやはり豊かな教会。それに反して貧しい教会が、この黙示録の中には7つの教会2つ特に貧しい教会が出てまいります。1つは2章の8節スミルナの教会。ここに対してはこう書き送られます。スミルナにある教会の天使にこう書き送れ、最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方が次のように言われる。私はあなたの苦難や貧しさを知っている。だが本当はあなたは豊かなのだ。これがスミルナ教会です。イエス様が一度死んだがまた生きた方というのは、これもイエス様ですね。イエス様がそのスミルナの教会に対しては、あなたの苦難や貧しさをよく知っている、誰よりも知っているということですね。誰よりも知っている。その中でスミルナの教会の者たちはその苦難の貧しさの中で随分悩んだり、また苦しんだり悲しんだりしていたことと思いますが、だが本当はあなたは豊かなんだ、こう書き送られます。またもう一つ、これはまた弱さの中で悩んでいる教会、フィラデルフィアにある教会、3章の7節に出てまいります。こうあります。7節。フィラデルフィアにある教会の天使にこう書き送れ、聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持つ方、 この方が開けると誰も閉じることなく、閉じると誰も開けることがない。その方が次のように言われる。これはまたイエス様ですね。イエス様が閉じたらもう誰も開けることができません。イエス様が開けたら誰も閉じることができません。私が門だと言われるイエス様が開けたならばですね、その門は誰も閉じることができない。でもイエス様があなたのことなど知らないと言われたら、誰がその門をこじ開けてもその門の中に押し入ることはできません。そういう方ですね。その方が次のように言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私はあなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。あなたは力が弱かったが、私の言葉を守り、私の名を知らないと言わなかった。力が弱いから、力があれば悩まなくて済むようなことにも随分悩んだことだと思いますね。力があれば本当に悩まないことがたくさんあるわけです。でも力が弱いから、いろいろなことがこう悩みになってしまう。こういう中にある教会だったようですね。でも、あなたの前に門を開いておいた。誰もこれを閉めることはできない。こう書き送られます。そして、それと対照的なのが、今日読みましたラオディキアの教会です。これは、ラオディキアもまた豊かなところですから、教会の歴史を見てみますと、不思議と教会の歴史はですね、その国の歴史と重なります。その国の歴史とですね、世界の歴史と教会の歴史が重なります。世界が豊かになるとやっぱり教会も豊かになるんですね。世界が貧しくなれば、その土地が貧しくなれば、その国の教会も貧しくなります。だから、いつの間にかその影響を受けて、豊かな国の中にある教会は、やはり豊かな歩みをする教会になっていきます。これも避けられませんね。避けられません。でもその中で神様が、その人の国々、教会に、ふさわしい導きを与えて導きがなされてまいりますけれども、でもこれは教会もまた世に生きるものですから、世の影響を受けざるを得ません。このラオディキアの教会は豊かな教会だから、ある意味でですね、これはお互いに公然と言い合ったのではなくて、真実な証人、誠実で真実な証人といわれるイエス様の耳にその声が届くように、実はその心がそう語っていた。こうだというわけですね。17節、あなたは私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。お互い同士こういうふうに語り合っていたわけではありません。こんなことを語り合うことなんかないでしょう。でも神様に対して実はこう語っていたというわけです。私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはない。言葉を返して言うですね、この裏にあるのは、スミルナの教会やフリアデルフィアの教会においては、スミルナの教会は苦難の中で貧しさに悩んでいますから、こんなことは思いもよらないんですね。じゃあ思いもよらなかったらどういう行動が出てくるかといえば、これはもう神様に求めるしかない。信仰に立ち続けるとすれば、もう神様に求めるしかないわけです。信仰を捨てたら別です。でも信仰に立ち続けたならば、とにかく何であれかんであれ神様に求めるしかない。貧しいんですから、もしも豊かだったら誰かを当てにできますけれども、誰も当てにできない、こういう貧しさですね。だから神様に求めるしかない。あるいはフィラデルフィアの教会も、力は弱かったが私を知らないとは言わなかったというのは、その弱さの中で自分では途方に暮れるけれども、イエス様を知らないとは言わない。神様を知らないとは言わない。ますます神様を知ろうとする。 そして神様に求める。求める姿が明瞭だということです。神様を求める姿が明瞭。17節に、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと、このようですね。これは不愉快なことではないんです。これは不愉快なことではない。私たちが人である限りは、こういう満足を内心欲しているんではないかなと思います。心の中でですね、あ、自分は大丈夫だと思いたい。思えたら安心できますね。自分は大丈夫だと思えたら安心できます。反対に、スミラナの教会やフィラデルフィアの教会のようにですね、苦難や貧しさの中で途方に暮れたり、自分の弱さの中でどうしようかと案じたり、そういう中で悲しんだり、また悩んだりすることは、とても耐え難いことなんです。しかし、神様の御前では違うと言っているんですね。神様の御前では違う。神様の御前では違う。スミラの教会は苦難や貧しさの中でなお、神を信ずる信仰、キリストイエスをますます知る、その道を歩んでいますけれども、あなた方は本当は豊かなのだと。自分の貧しさに悩むかもしれないけれども、あるいは自分の弱さに悩むかもしれないけれども豊かなのだと。あるいはあなたの前には門がいつでも大きく開かれている。しかしラオディキアの教会に対してはその満足は間違っているぞということです。その満足は間違っているぞと。神を知る者の満足ではないぞと。その満足の果てには希望はないぞと教えるんです、黙示録は。三章で黙示録は終わらないんです。この後、三章からずっとですね、様々なイメージが目の前に繰り広げられます。そのような中で改めて、このような満足では、たどり着けないぞと教えるんです。新しい天と地が下ってくるところに、あなた方はそこに、身を置き続けることはできないぞと教えるんです。御言葉は、今日の御言葉はこう続きます。そこであなたに勧める裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。火で精錬された金。この黙示録はですね、こう読んでいくと聖書に親しめば親しむほど、あれ、この言葉はあそこで出てきたなとかですね、あれはここのところの御言葉と関連するなとかです。そういう書き方をしています。この火で精錬された金も御言葉に親しんでいる人ならすぐ思い浮かぶわけです。信仰のことを語っているなと気づくわけです。あなた方の信仰は火で精錬されて朽ちていくほかない金よりはるかに尊い。あ、信仰のことを語っているな。私から買うなよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うなよい。買うなよい、買うなよいときて、またここでこう私たちは思い至るわけです。買うために何を差し出したらいいんだろう。愛を買うために金を差し出す者はあざけられるとあります。お金をいくら積んでも人の愛さえ買えない。神様の愛、いくらお金を積んでも買えます。反対にただで、本当に益にもならない者のために、なんであなた方はそんなに労苦しそんなに費やすのか。ただで私から朽ちないものを買えと神様が求めていることを私たちは思い起こします。あ、ただということなんだ。 でもただほど高いものはない。その身を預けるように買えということですね。神様から何かをですね、買い取って、あ、そうか、神様、目の見えないものっていうことは分かってないから、メガネを買わなきゃないのか。神様からメガネを買ってですね。あ、そうか、神様から裸だから何かこう、衣を買わなきゃないのか。衣を買うとか。そうして、私は金持ちだ、満ち足りているというものは、改めて裸だったのか、目が見えなかったのか、これをくっつけて、あれをくっつけて、さらにもう一度この自己満足をさらに確かなものとするように変えと言っているのではないということです。そうではなくて、ただで買いなさい。ただで買いなさい。ただでいいんだと。実際イエス様を信ずる信仰をですね、人々は何かを差し出して買い取った人は誰もいないわけです。何かを差し出してですね、ただイエス様の名を呼んだだけです。いろいろなこの世の知恵を本当に駆使して富を積んだザーカイもですね、イエス様を信ずる信仰を買うときにはですね、イエス様を信ずるために宴会を催したり、あるいはイエス様を信ずるために何かを差し出したり、そんなことはしなかったわけです。ただただイエス様を見たい、イエス様に本当に心に留めていただきたい、木の上に乗っかってですね、そしてイエス様の方にその身を向けただけです。あるいは目の見えない物思いが、なんとかイエス様に憐れんでもらいたいと思った時には、人から何と言われようが、イエス様、私を憐れんでくださいと呼んだだけです。それで十分でした。これは聖書が教える通り、イザヤ書の55章、渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい、銀を持たない者も来るがよい、穀物を求めて食べよ、来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よう。これですね。まあラオデキアの教会は実際大丈夫だと思っていたけれども、一番危うい状態にあったということです。一番危うい状態にあった。そして実際このラオデキアの教会はこの後歩んでいく中で、この自己満足というものは試されるというよりもとことん傷つけられますから、持ちこたえることができない。こういう信仰では持ちこたえることができないということです。あれが失われたと思ってこれを手に入れたり、あれをくっつけたり、こういう信仰であっては持ちこたえることができないということです。19節20節は改めて私たちにこのことを語りかけます。もう一度読んで、そしてそこから学ぶべきことを学んで終わりにいたしましょう。私は愛する者をみなしかったり鍛えたりする。だから熱心に努めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。熱心に努めよ、悔い改めよとあります。とても熱心に、まあ、ある意味ではもう本当にこれが第一のことであるように、熱心に努めよ、悔い改めよ。私たちは悔い改めよと聞くとですね、考えを改めることか、行いを改めることか、 あのことが問題か、このことが問題かと考えますが、これは、まあ、部分修正ですね。部分修正。根本的な事柄ではありません、悔い改めにおいて。こういう部分修正もですね、根本的な悔い改めあってこそ役に立ちますけども、部分修正をいくらやってもですね、これは自己満足をもう一度立て上げるような悔い改めであるならば、立てては倒され、立てては倒され、ますます苦しむだけです。喜びがない、平安がない、希望がない。そういう熱心ではありません。そういう勤めよではありません。悔い改めの根本的な事柄はとても単純なことです。御言葉も単純に教えています。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。一言で言えば、戸を開けるということです。それだけです。戸を開ける。これが簡単なようで難しいと思います。私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものがないと言っているときには、自分のことで夢中になってますから、戸を開けるなど思いもよらないんですね。自分のことで夢中になっていますから。子供たちが、もう遊びに夢中になってですね、中でも遊びに夢中になっているときには、いくら外で親がですね、トントンと叩いても、その音など聞こえないし、戸を開けようと思いもやらないわけです。しかし、その戸を叩く音も、また声も全然耳に入らなかったものが、何かの拍子に、ふっと我に返ってですね、我に返って、あれ気がついてみたら、一人だなと。気がついたら、お父さんお母さんもいないなと。皆さんも子供の時覚えないでしょうか。もうずっと私も遠い昔の記憶になりましたけれども、家の中で親がいないと分かって急に不安になって泣いたことがありますね。本当にあの時の心細さは何とも言えなかったですね。そうすれば戸を叩く音が聞こえるわけです。それだけではなくて声が聞こえるわけです。スミルナやフィラデルフィアの教会の者たちは戸を叩く音はそれこそ大歓迎、その声も大歓迎。貧しい者は幸いである。自分たちの貧しさに悩めばですね、貧しい者は幸いである。神の国はそのような者たちのものである。はっきり聞こえるわけです。悲しんでいる者たちは幸いである。その者たちは慰められる。はっきり聞こえるわけです。思い煩ってならない。何事も思い煩ってはならない。何も心配するな。聞こえるわけです。それが聞こえるわけです。ああ、本当に心遅いな。主が私の心の岩だ。はっきり聞こえるわけです。誰により頼むか。主が私の酒どころだ。はっきり聞こえるわけです。そのように私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。自己満足はありませんが、イエス様が一緒にいてくださる喜びがあります。平安があります。希望があります。これが豊かさであります。これが豊かさです。
皆さん熱心に努めてこの一年、
イエス様が開いてもう誰も閉じないと言っているのに、自分の側からその戸を閉じることのないように熱心に悔い改めてまいりましょう。気がつくと閉じてしまうんですね。自己満足の中でなんか安心したくなるわけです。自己満足というのは本当にこれはですね、安心できるわけです。自己満足というのは、自己満足というと言葉がとても厳しいですけれども、私たちは自分の中に何かがあると思って安心できるわけです。自分がいろいろなものを持っていると思って安心できるわけです。またそれは確かな感じがするわけです。確かな感じがですね、見えるものですから、大体あるいは人々にも分かってもらえるものですから。だけどもイエス様を迎え入れて得られる喜びがあります。イエス様と向き合って与えられる平安があります。またイエス様の言葉を聞いて、イエス様を信じてこそはっきりとしてくださってくる希望があります。勝利を得る者とはそのような熱心に悔い改めてイエス様と共にあるものです。イエス様はすでに勝利を持っていますから、そのお方から離れなければ勝利を得るものです。もう決定的な勝利は得られているんです。イエス様の元から離れたら、その勝利の隊列を離れたものです。イエス様と最後まで共にあればそれが勝利です。その時々でどのような惨めな姿をしていても構いません。21節こうあります。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座についたのと同じように、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがいい。勝利を得る者を私は自分の座に共に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座についたのと同じように、どのようにその玉座についたか私たちは朝ごとに告白しています。使徒信条においてですね。そしてまたこのお方が与えてくださる喜び平安、私たちが勝ち取るものではありません。このお方が与えてくださる喜び平安、聖霊が満ち溢れさせてくださる希望です。ここに歩んでまいりましょう。お祈りいたします。主よ、恵みを心から感謝申し上げます。恵みと平安の中を歩ませてください。希望の源である神が、信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とで私たちを満たしてくださいますように。いろいろなことがありますが、あなたに心を閉ざした自己満足ではなく、あなたが与えてくださる喜びと平安に満たされて歩んでいくことができますように、聖霊の力をどうぞお与えください。御言葉をあるがままに思い起こして、その御言葉の中にはっきりと示されている希望を確信して、今しばらくの間はいろいろなことがあっても、その希望から決して心を離さず、弱さに大変悩むとしてもそこにとどまり、聖霊の力によって 希望に満ち溢れさせてくださいますように。その日その日に十分な労苦があると約束してくださいましたが、同時にあなたの恵みのもとで酒どころを得、また力を得、ありとあらゆるものを得て、休むべき時には休み、目覚める時には目覚めることができるようにしてくださることをも約束し、その通りでありますから、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の526番です。
Thank you.